菊池寛作。形。摂津藩国の主であった松山新助の侍大将中村新兵衛は、ご畿内中国に聞こえた大豪の詩であった。その頃、畿内を分領していた筒井、松永、荒木、和田、別所など、大名小名の手の者で、槍中村を知らぬ者は、おそらく一人もなかっただろう。それほど、新兵衛は、その仕事出す三元営の大身の槍の矛先で、先駆け、新狩りの巧妙を重ねていた。その上、彼の武者姿は、戦場において水際だった華やかさを示していた。火のような少女火の羽織を着て、遠かむり栄金の兜をかぶった彼の姿は、敵、味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていた。ああ、少女火よ、遠かむりよと、敵の増兵は新兵衛の槍先を避けた。味方が崩れ立ったとき、激浪の中に立つ岩尾のように敵勢を支えている少女妃の姿は、どれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかった。また、嵐のように敵陣に殺到するとき、その先頭に輝いている遠かむりの兜は、敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。こうして、槍中村の少女妃と遠かむりの兜は、戦場の花であり、敵に対する脅威であり、味方にとっては信頼の的であった。新兵衛殿、折り入ってお願いがある。と、元服してからまだ間もないらしい美男の侍は、新兵衛の前に手をついた。何事じゃ。そなたと我らの間にさような時期はいらぬぞ。望みというを、はよう言うてみ、と、育むような時間を持って、新兵衛は相手を見た。その若い侍は、新兵衛の主君、松山新助の蕎麦原の子であった。そして幼少の頃から、新兵衛が森役として、我が子のように慈しみ育ててきたのであった。他のことでもおりない、明日は我らの初陣者ほどに、なんぞ華々しい手柄をしてみたい。ついては、お御様の少女妃と遠かむりの兜を貸してたもらぬか。あの、羽織と兜とを着て、敵の目を驚かしてみとうござる。ははは、念もないことじゃ。新兵衛は高らかに笑った。新兵衛は相手の子供らしい無邪気な巧妙心を心よく受け入れることができた。が、申しておく。あの羽織や兜は、申さば、中村新兵衛の形じゃわ。そなたがあの品々を身につける上は、我らほどの肝玉を持たいではかなわぬことぞ。と言いながら、新兵衛はまた高らかに笑った。その明くる日、摂津平野の一角で、松山勢は、大和の筒井純慶の兵としのぎを削った。戦いが始まる前、いつものように少女妃の武者が、遠かむりの兜を朝日に輝かしながら、敵勢を尻目にかけて大きく輪乗りをしたかと思うと、駒の頭を立て直して一気に敵陣に乗り入った。吹き分けられるように敵陣の一角が乱れたところを、少女妃の武者は、 槍をつけたかと思うと、早くも三四人のはしご者を突き伏せて、また悠々と味方の陣へ引き返した。その日に限って黒川おどしの鎧を着て、南蛮鉄の兜をかぶっていた中村新兵衛は、会心の笑みを含みながら、正常比の武者の華々しい武者ぶりを眺めていた。そして自分の形だけすらこれほどの力を持っているということにかなり大きい誇りを感じていた。彼は二番槍は自分が合わそうと思ったので駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した。正常比の武者の前には戦わずして浮き足だった敵陣が、中村新兵衛の前にはびくともしなかった。その上に彼らは、正常比の槍中村に突き乱された恨みを、この黒川脅しの武者の上に復讐せんとして、たけり立っていた。新兵衛はいつもとは勝手が違っていることに気がついた。いつもは虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。彼らはうろたえ血迷うところを突き伏せるのに何の造作もなかった。今日は彼らは戦いをする時のように勇み立っていた。どの増兵もどの増兵も十二分の力を新兵衛に対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の矛先がともすれば身をかすった。新兵衛は必死の力を振るった。兵祖の二倍もの力さえ振るった。が彼はともすれば突き負けそうになった。手軽に兜や正常比を貸したことを後悔するような感じが頭の中をかすめた時であった。敵の突き出した槍が脅しの裏をかいて彼の火腹を貫いていた。